と人町出会いもん。
はい、それでは被災地で活躍する建築士の声をお送りいたします。今日は福島県建築士会会長の松隈仁吉様につながっています。松隈様は福島県郡山市で宮古建築設計事務所を主催されています。いろんなお話を伺っていきたいと思います。松隈さん、
はい、
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、福島県といえば原発事故の模様が頻繁に報道されているんですが、
はい、
当然地震やその他の被害、その他暮らしでいろいろな問題点がいっぱいあると思うんですが、
はい、
このあたり現状から建築士さんの目を通してということでお話をいただきたいんですが、
はい、わかりました。まず福島県という、地理の話をいたします。
はい、
太平洋の方から、浜通り、はい、中通り、会津というふうに 3つの地域に分かれています。
はい、
これは山脈がありまして、分断されているわけですね。はい、それで、浜通りという方はいわゆる海に面した方でございますので、
はい、
いわゆる津波が相当影響があります。
はい、
中通りの私がいる郡山も含めてなんですが、福島市、郡山あたりが、
はい、
実は地震の被害が一番多いところです。
はい、
会津、はい、これはもちろん揺れたんですが、
はい、
そう被害はないというふうに聞いております。
はい、
ですから福島の場合、海岸部の津波、それから中通りの地震による倒壊、
はい、
そういったものが大きな災害ということになります。
は
い、
そうですか。はい、それぞれ場所によって被害が全然違うわけですけれども。
そうですね。
はい、
はい、
現状はどのような状況に。はい、
まず3月11日に地震が起きまして、
はい、
まず建築士会としてはまず応急危険度判定と、はい、いうことに、県からの要請がありまして、
はい、
やろうとしたんですが、
はい、
実は、ガソリンがなかったんですね。
あ、はいはいはい、
それで、いわゆる、福島の場合17支部に分かれておりまして県内、
はいはい、
自分のところの近くをやりなさいと、はい、いうことで4月1日現在でですね、
はい、
応急危険度の判定が、約1万1400件、
うん、
約1200人のメンバーで、はい、回りました。
はい、
それで、先ほど浜通りが津波ということがお話ししましたが、浜通りは一番震源に近いんですが、
はい、
地震の災害というのはもちろんあったんですが、
はい、
そう大したことはないと。
あ、そうですか。
むしろ津波でみんなやられちゃったと、
はいはい、
いうことですね。
はい、
中通りがかなり地震の影響がありまして、
はい、
私のいる郡山市の市役所のペントハウスも潰れましたし、
あ、そうですか、
県の施設も倒壊と、はいはい、いうようなことで、
はい、
かなり右往左往しながらですね、
はい、
応急危険度の判定を行ったと、いうことがまず最初ですね。
はい、
それから今住宅相談に移りまして、
はい、
それが今続いているわけですが、
はい、
あとは仮設住宅ですね。
はい、
これ今福島県約200万の県民がいるわけですが、
はい、
全体で8万人の避難者がおります。
はい、
で県外にも3万人いっております。
はい、
そういったことで、いわゆる行政市役所町村の役場がですね、
はい、
その場で成立しないというところがかなり何箇所もあります。埼玉行ったり、県内に行ったり新潟に行ったりという市役所ごと、はい、移転してるわけですね。
なるほど。
そんなような状況で、住宅仮設の住宅というのが始まりました。
はい、
しかしながらまだその軌道には乗りません。
はあ、
これは人的なその不足、
はい、
それから材料が、
はい、
かなりないと、
はい、
いうことで約3万件県で、やんなきゃならないんですが、
うん、
なかなか難しい状況ですね。
あ、そうですか。
はい、
こういう中で建築士さんとして当然仕事をされているわけなんですけども、
はいはい、
そのお仕事の状況というのはどうなんでしょうか。
先ほど言いましたように応急危険度判定とか、
はい、
そういったものにかなり最初初期衝動として、ね、はい、派遣しましたんで、
はい、
実は自分の会社の仕事はしていなかったわけですね。
そうで
しょうね。はい、で今は多少収まりまして、
はい、
まあ、工務店さん、ゼネコンさん、はい、設計事務所、すべてですが、自分の会社の仕事、
はい、
つまり、まあ、今までやってた、
はい、
建物の復旧、はい、そういったものに手を取られて、
はい、
いる状態です。
ああ、そうですか。
はい、
例えば関西なんかでもですね、
はい、
こういう資材があまり入らないとか、
はい、
設備がダメだとか設備機器がダメだとかいろいろあるんですけども、
はい、
ご当地ではどういう状況なんでしょうか。
全くとは言いませんが、
はい、
かなり入ってきません。
ああ、やっぱり、はい、はい、
材料がありません。
はい、
ということで、天井が落ちた、
はい、
壁にクラックが入った、
はい、
そういったものを、まあ、少しずつ、
はい、
まあ、復旧しているという現状で、
はい、
先ほど言いました応急危険度、はい、仮設住宅ですね、
はい、
これも連合会と、
はい、
建築士会連合会と、
はい、
全県総連ですか、
はい、
全県連、
全県連、
それと、
はい、
タイアップしてやりましょうということで、
はい、
本県もですね、
はい、
22日に発表なんですが、500戸を、
はい、
そのメンバーの人たちとですね、
はい、
500戸を受け持とうということで動いてるんですが、
はい、
実はこれも、はい、人手がですね、
はい、
説明会に何人集まるか、
うん、
つまり自分の仕事でも、
はい、
手一杯ということで、
はい、
もうちょっと蓋を開けてみないとわからないという状態ですね。
は
い、
あ、そうですか。
はい、
松隈さんはその木造住宅からもっと幅広くですね、
はい、
RC 鉄骨されてるわけですけれども、
はい、
木造の状況というのはどうなんでしょうか。
木造はですね、はい、やはり相当やられてます。
やられてますでしょうね。
特に屋根瓦が落ちてますね。
はいはいはい、
まあ、もちろん瓦も入ってこないんで、
はい、
ブルーシートがかぶせてあるという状況ですね。
ああ、そうですか、そうですか。
鉄骨は、
はい、
まあ、揺れないとこもあるんで、
はい、
天井がもう落ちちゃったりとかしてますね。
はいはい、
まあ、RC の場合は、まあ、かなり先端亀裂が起こっても、
はい、
赤髪のというようなものが、まあ、郡山市中通りでは結構あります。
はい、あ、そうですか。
はい、
そういう復旧復興については、それぞれ の建物としてはやっぱり木造が比較的早いんではないかと思うんですけど。
そうですね。
はい、
ただ工務店さん
手
一杯でですね、
はい、
手が回らないというのが今現状じゃないでしょうか。
なるほど。そのあたりで、まあ、またこう近県の方々を含めてですね、支援を考えていかないといけないかなと思うんですけれども、
はい、
連合会の方では何か動きっていうのはございますですか。
おとといも、
はい、
行ってきたんですけれども、
はいはい、
まあ、ともかく今各自住宅 その3つの団体での、
はい、
受け持ったやつを
粛
々とやってほしい、
は
い、
ということ
で、
はい、
まあ、材料集め幹事会社が、
はい、
一社ということで、
はい、
そこで材料とかその辺の手配をしてるんでしょうけれども、
ま
あ、我々設計事務所の場合は管理という形でね、
はい、
タッチすることになると思うんですけれども、
はい、そうですね、まあ、
ともかく人材と、
はい、
材料がかなり厳しい、
は
い、ということ
なるほど
が、まあ、建物関係では、
はい、
あるんですが、まあ、福島の場合はですね、
はい、
まあ、岩手宮城と違うのはですね、
はい、
地震津波のほかに原発、
はい、
これがあるんですよ、
はい、
あとはそれに伴った風評被害、
はい、
これが大変な影響を受けまして、
はい、
今日の地元市でもですね、
はい、
20キロ圏内は今まで避難しなさいよと、
はい、
いうことなんですが、今度は避難命令に移ります。
そうですね、はい、
そうすると、
はい、
入ると罰金と、
はい、
いうようなぐらいのですね、
はい、
状況になってまして、
はい、
まあ、ともかく毎日の風の向きですね、
はい、
そういったものが放送だとか、
はい、
新聞とかに載っております。
まあ、本当にその辺が大変だと思います。はい、
これはね、
はい、
本当にこの原発の問題というのが、収まる、まあ、東電の方で6ヶ月、はい、9ヶ月っていう工程表っていうのを発表になりましたが、
はい、
まあ あんなもんじゃ済まないでしょ
う。そうですね、
はい、
あのちょっと残念ながら時間の方になりましたんですけれども、
はいはい、
本当にもご苦労されていることと思います、
はい
はい、またあの我々も一緒に、はい、あの支援の方にあの頑張りたいと思っておりますので、
はい、あと風評被害でですね、はい、福島の食べ物みんなダメなんですが、
はい、
皆さん食べてください。
あ、わかりました。はい、本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日は福島県建築士会松隈仁吉様にお話をいただきました。どうもありがとうございます。京都人町出会い門、この番組は京都府建築士会の協力でお送りしました。それではさようなら。